様です。もしこのイエス様は我々の生活の支配者となると、私たちはイエス様の蘇りの偉大なる力を経験します。この最初一章の27節に次のように書かれています。358ページです。コロサイ人への手紙の一章の27節です。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。勝利の秘訣とは、あなた方の中におられるキリストです。信ずる者のうちにおられるイエス様は偉大なる力を意味しています。私たちのうちにおられるイエス様は毎日の生活に送る勝利の秘訣です。まあ、エリアとエリシャの関係はイエス様と誠の教会の間を表しています。エリアは昇天し、エリシャは二つの部の霊を受けました。イエス様は昇天し、弟子たちは満ち溢れる聖霊を受けました。まあ、エリシャは新約聖書の主イエス様に属する人々を旧約聖書で表しています。エリシャはよみがえりの力で働きましたし、新約時代の主イエス様に属する兄弟姉妹も同じくよみがえりの力で生きるべきです。もう一回列王記下の中3章に戻りまして、601ページでしたね。中3章の中4節、もう一回お読みいたします。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。これはとっても、まあ、面白いところです。なぜならば同じ言葉はエリサに言われたのですから。二章ちょっと戻って、二章の中二節、同じ言葉が出てきます。日章の中二節、エリシャはこれを見て、我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いたとあります。どうしてエリアとエリシャについて同じ言葉が言われたなのでしょうか。二人の預言者は同じことを経験したからなのではないでしょうか。まあ、ちょっとだけ見ると大きな差が確かにありました。すなわちエリアは景気を経験し、そしてエリシャは普通の死に方を死にましたけど、精神的にエリシャも 景況を景況の経験を持っていました。エリシャも上からの力によって、よみがえるの力によって死に打ち勝ちました。例えばヤモメの息子は生き返らされ、預言者の友柄の学校である日野菜を料理しましたけど、毒物だったのです。すなわち釜の中にいるものを食べると、死ぬものがありましたが、エリシャによって毒物は全部なくなりました。また死にそうなライピオのナーマンという将軍は癒されました。一言で言えば、エリシャは毎日の出来事によみがえるの力を表してきました。このよみがえるの力は死より強かったのです。死より強い力とはよみがえるを意味しているのです。だからエリシャも精神的にはエリアと同じ経験を持っていたのです。パウロの生活を観察しても同じことを知ることができます。パウロの一番初めて書いた手紙はテサロニケへの手紙だったのです。この手紙の第4章の中5節に次のように書かれています。テサロニケ第1の手紙4章の中5節、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。パウロは自分で主の来臨を経験するということを本当に心から期待していたのです。けどパウロは自分の生活の終わりに手元に次のような言葉を書いたのです。手元第2の手紙の手紙、彼の書いた一番最後の手紙、殉教の死を通る最後の手紙なんです。手元第2の手紙4章の6節を見ると、彼はいわゆる最後の経験することができないとやっぱり確信するようになったのです。4章の6節、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私がだけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。この箇所を読むと分かります。すなわちパウロは主の再臨を経験することができない、自分の死に方もよく知っていました。けどパウロはエリシャと同じようによみがえの力を経験して、精神的には景況を体験したのです。パウロの死は決して敗北ではなく死に対する勝利でした。パウロの死は栄光に満ちたものでした。イエス様の名のためにパウロの首は切られたと言われています。けどパウロは完全な信頼と完全な勝利を持っていました。死ぬといつまでも主と共になると彼は確信したのです。パウロはよみがえるの力を経験しました。毎日の出来事によみがえるの力を表してきました。この秘密とは一体何だったのでしょうか。パウロは大喜びで 次のように言うことができたのです。ガラテヤ書2章の1節を読んで終わりましょうか。334ページになります。ガラテヤ書2章の1節です。イエスも信ずる者にとって一番大切な箇所でしょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが私のうちに、これは勝利の秘訣です。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご父のお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。まあ、ここで神の御子を信ずる信仰と書かれています。言語を見ると、神の御子の信仰によって、まあ、イエス様ご父の信仰によって私は生きているという意味です。結局私はもうどうでもいい、うちの主もイエス様こそが全てとなってもらいたい。もしイエス様が人のうちに生きていると、これはよみがえりの力を意味しているのです。今日は山城麗子姉妹明かししてくださいますけども、その前に佳代子姉妹お願いします。